区のほか集っております藤田と申します。今日司会ということで仰せつかりました。日々の生活の中で本当に仕事で最近、特に失敗した時など本当にいつもなんか自己弁護しようとしている自分を見せられて本当に反射的に自分を守ることしかできないような自分を日々見せられますけれども、本当にそれによって自分が祝福から背を向けてしまっているという姿を本当に見せられるなということをよく感じます。本当にそういうふうに自分からは自分を守ろうとする全然譲ろうとしないようなものしか出てこないもので本当にイエス様から目を止めていただけるような資格のないものですけれども、本当にイエス様が個人的に受け入れてくださって共にいてくださると一方的に言ってくださることがすごく感謝だなと思って、本当にまた、本当に悔い改めを与えられることもすごく嬉しいことだなと最近また思わされました。今日は平山圭がメッセージをしてくださいます。一言感謝させていただきます。イエス様、皆を賛美いたします。でまた憐れによって御前に集められ、また、この、集いに加えていただきましたこと、心より感謝いたします。にまた、あなた様が今日も平山家を通して御言葉を語ってくださいますことを感謝いたします。一人一人にあなた様ご自身が直接語ってくださり、一人一人にふさわしい御言葉があなた様によって備えられますように、この時の中心にもあなた様が望んでくださいますように、語れる兄弟の口をも強めてくださり、また私たち一人一人にあなた様に聞く耳を備えてくださいますように、この時を感謝してイエス様の御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。それでは今日引用されます、聖書の箇所をお読みいたします。ヘブル人への手紙6章7節から8節、新約聖書の394ページになります。ヘブル人への手紙の6章の7節から8節。それではお読みいたします。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。それではよろしくお願いいたします。
おはようございます。今日のメッセージの準備をしていながら、今日の司会は気象関係に携わっている藤田家がいいんじゃないのかなと思ったら、ひょっこり現れましてね、お願いした次第です。今日は今お読みいただきましたヘブル書の6章から、神の望むままにあるならば神に喜ばれて祝福されるということについて考えてみたいと思うんです。これからが梅雨本番なんでしょうが、雨が降るか否かは私たちの生活を大きく変えてしまいます。今年の沖縄の梅雨というのは例年の倍の雨が降ってるんだ、降ったんだそうですね。もうそろそろ明けるんですか。雨の降る雨量が大変な量でして、生活が脅かされているところもあるようです。今までの経験では押し量れないようなことが起こる昨今ですから、雨の季節は本当に心配ですかと思うと、今、サッカーをやってるところは30数度になるという、ちょっと考えられない。私がヨーロッパに行った時には28度以上になるということはまずないんで、それ以上になった時に、が1日ありましてね、列車が脱線する、 やるあのレールが持ち上がってしまう、脱線したことがあって、その次の電車に乗ろうとしてたもんですから、難を逃れたんですけども、昨今は本当にわからない。まあ、雨の季節は本当に心配なんですが、かと思うと同じ地球上では干ばつで毎日の食料にも不足する状態です。まあ人間は勝手なものでして、自分の都合からある時には恵みの雨であり、ある時は嫌な雨なんですね。今日はそのような雨を例えに私たちに示してくださっている信仰について考えてみたいと思います。今日の題は、降る雨を吸い込むように。という題で一緒に考えてみたいと思います。まあ最初に、主は土地に恵みの雨を降らせるように、私たちに主の愛を与えようとしておられるということについて考えてみたいと思うんです。雨はその水を欲しい人にのみ降るんではなくて、そして力は汲んでもなくて、天から降ってきます。これは誰も知っていることです。その雨と同じように、主の恵みも誰にでも与えようとなさっておられるんですね。ちょうど雨に当たることが誰にでもあるように、主の恵みは誰にでもチャンスは与えられているんです。しかし、多くの人々はこのことを知らないんですね。というよりも、知ろうとしないといった方が適切かもしれません。そうして、主を受け入れる。主の御名を信じて、その恵みに預かろうとする人は少ないんです。それは、聖書にある次の箇所のようですよね。マタイ伝の22章の2節から6節、新約の40ページになりますが、マタイ伝の22章の2節から6節、新約の40ページになりますが、ここにこのようにあります。天の御国は、王子のために結婚の披露宴を設けた王に例えることができます。王は招待しておいたお客を呼びに、しもべたちを遣わしたが、彼らは来たがらなかった。それでもう一度次のように言いつけて別のしもべたちを遣わした。お客に招いておいた人たちにこう言いなさい。さあ食事の用意ができました。お牛も太った家畜もほふって何もかも整いました。どうぞ宴会にお出かけください。ところが彼らは気にもかけず、あるものは畑に、別のものは商売に出て行き、その他の者たちは王のしもべたちを捕まえて恥をかかせ、そして殺してしまった。まさに、主なるお方は、その主の皆を呼び求める者は誰でも救われる。こう言っているように、神の子と呼ばれる特権を与えようとして、招待状を出して、宴の準備は十分になされているのに、私たちの周囲の人々は気にもかけず、ある者は自己の利益を増やすため、ある者は名声を得るため、自分勝手なことをしたり、求めたりして、神の招待状には見向きもしないんですね。やはりその根底には、誰もが罪の性質を持っているからでしょうね。あるいは、宗教に嫌な思いをしているからでしょうね。主の御声が小さいのでもなくて、主の御腕が短いんでもないんだ、と聖書にある通りです。それは、水を飲みたくない馬を水飲み場に連れて行って飲ませるようなものでして、人々が主の恵みを求めようとしない限り、聞こうとはしないからじゃないでしょうかね。私たちは素直にイエス様の救いに預かろうと思い願うことじゃないでしょうか。そうすれば、土に雨が吸い込むように、私たちの内なるところに主は光を必ず当ててくださいますね。マタイ伝の7章の7節から8節、新約の10ページにこのようにあります。皆さんよくご存知の御言葉です。マタイの7章の7節から8節、10ページになりますが、ここにこうあります。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩く者には開かれます。こうあります。私たち人間は、主によって愛されている必要があるんですね。なぜなら、私たちは神による被造物だからです。作られたものだからです。 そして主以外に人々を愛し慰めたり勇気づけてくださる方はいないということなんですね。そのことは次のように思ってみたらお分かりいただけるでしょう。私たちが何かを作ったとします。そして自分の作ったものを私たちは大切にするでしょう。主も同じじゃないですかね。このように天から恵みの雨が降り注ぐように、主は、主なるお方は主の被造物に神の豊かな恵みを与えようとしておられるということです。二つ目には、主なるお方は有用な作物を生じるようにいつもイエス様に目を向けているようにと私たちに呼びかけておられるということなんですね。地に雨が降り注がれると良い作物も生育するばかりでなく雑草も勢いよく伸びます。そのために農夫は不要な草を引き抜きますね。農地にとって農夫は御言葉に例えることができるんじゃないでしょうかね。イエス様に例えることができるでしょう。後から後から生えてくる雑草を農夫は本当にこまめに抜き取ります。夏の畑作業の何が一番大変かって雑草を抜くことなんですが、そのことを農夫は黙々となさります。イエス様に例えることができるんじゃないでしょうかね。詩編の中でダビデは主との交わりの日々を、主よ、私の魂はあなたを仰いでいますから、こう86編で言っています。ダビデの信仰、ただ主の身に魂を向けている、すべてのすべてとしていることを教えられます。主に魂を向けるとは、ちょうど子供が母親に抱かれている様子に似てるんじゃないでしょうかね。子供にとっては目の前に見えるもの、最近特に、小さい子供さんを、赤ちゃんを前に抱く、昔は日本は背中に背負いましたね、今前に抱く、そういうことが多いもんですから、子供にとっても安心するんでしょうね。お母さんとの、顔合わせをいつもすることができます。見るのはお母さんの顔だけです。全く信じて安心しきってるでしょう。そして子供が母親に向かいじっと見るときに、母親はそれ以上に子供を愛おしいものと見るんじゃないでしょうかね。聖書の中に出てくる目を離さないということがありますね。後でまた引きますが、その目を離さないとありますけれども、目を向けて歩むとはこのようなことじゃないでしょうかね。すなわち全てを神に向ける、主なるお方に全信頼を傾けることじゃないでしょうか。そうすることによって私たちは自分の罪を光の中に出すことができるんであり、その光の中に身を置き続けることができるということなんですね。光の中に出すということはどういうことかと言いますと、へりくだってイエス様の御言葉に多く触れることです。祈ることによってイエス様と話をすることです。そのためにもイエス様を受け入れておられる多くの兄弟姉妹との交わりの中に入っていくことです。そうすることによってイエス様の香りを嗅ぐことができるんですね。私もどうも人前で話をするっていうのは苦手でして、交わりっていうのはなかなか、まあ兄弟方特にそうなのかもしれませんが苦手なんですが、兄弟姉妹との交わりの中に入っていくことでしょう。もちろんこの世の中には本物と偽物があります。その本物の香りを嗅ぐことです。イエス様の香りについてもいつも本物の香りを嗅いでいないと、偽物でもちょっと芳香剤をそれに入れられてしまうと本物と見間違ってしまうということもありますね。また偽物の中にいると何が本物かわからなくなってしまいます。前にもお話したかと思うんですけども、フランスでの方々の舌っていうのは、味覚度っていうのは、日本人の倍までも言ってないんですが、30数パーセントの味覚度の良さとこう言いますけども、ワインの、がいいワインか悪いワインかっていうのは、小さい時からいい悪いワインしか飲ませないそうです。悪いワインを、私なんか考えると悪い ワインを飲ませると悪いかいいか分かるんじゃないのかなとこう思うんですけども、決して悪いのは飲ませない。最上級のものだけを飲ませていくんだそうです。そうするといいもの、何がいいものかっていうのがよく分かるんだそうですね。まさに本物の香りはイエス様からしか出ない。ですからイエス様にいつもいつもぶら下がってる必要があるんじゃないでしょうかね。私たちがイエス様の香りを嗅ぐことによって、光を受けることによって、罪多いものであることを認めるようになります。今まで自分は潔癖だと思っていたものが、真っ黒けで泥だらけであることが、そしてその黒さも泥も自分では取れないことを知らされるでしょう。私たちがイエス様の御言葉という綺麗な園に汚い姿でいる状態を想像してみたら、あるいはわかるかもしれません。それこそ私たちは本来の私たちに備えられた美しいものを求める清いものに変えられたい、綺麗なものに満たされたいという願望になるはずですね。これこそが主にあって誇れということにつながるんじゃないでしょうかね。このように汚いものが綺麗なものに変えられる、イエス様によって変えられる、それはイエス様の願いなんですね。イエス様は私たちの罪を拭い去りたいんです。邪悪な生活から神と共にある生活へ私たちが変えられることを切に願っておられる。イエス様の次の御言葉によってもそのことが明らかにされています。ヨハネの3章の17節から18節、161ページになりますが、ヨハネの3章の17節から18節、161ページにこのようにあります。ヨハネの3章の17節からですが、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。イエス様は私たちに、あるがままで来なさい、こう言われてますね。私たちがあるがままでイエス様と交わり、御言葉に触れるとき、イエス様の十字架上で流されたたっと一潮によって罪が清められるんですね。すなわち素直に主イエス様の御前に進み出ることです。もし私たちが罪をきれいにしてから救われるものとならないなら、罪汚れている私たちは決して救われることはないでしょう。このことによってもイエス様を信じる信仰というのは、努力や知識の積み重ねでないことはお分かりいただけるだろうと思うんですね。よくお話を伝え、御言葉を伝えようとすると、よく聖書を読んでからとかね、勉強してからとか、よくおっしゃることを皆さんお聞きになるだろうと思うんです。そうじゃないんですね。そのように努力や知識の積み重ねでない、むしろ努力をやめたとき、イエス様の一方的な憐れみによる救いに預かり、罪を拭い去ってくださるんですね。聖書には邪悪な生活から立ち返らせてとありますが、光に当てられなければ何が邪悪か綺麗かわからないでしょう。光の中に絶えずいる必要があるんですね。聖書には御霊に満たされなさい、満たされ続けなさい、こう多く述べられています。イエス様の御言葉にいつも触れる必要があるということは、次の御言葉にもありますね。ヘブル書の12章の2節、404ページです。新約の404ページのヘブル書の12章の2節、ここにこうあります。先ほどちょっと言いました、目を離さないというところです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。イエス様が十字架にかかってくださることによって、私たちが罪を拭われるものになるという、その喜びのゆえに、血を流されたイエス様から私たちが目を離すと、きれいな水に汚い水が入って汚れてしまうように、あるいはパンダネが繁殖し全体に広まるように、 その性質を変えてしまうんですね。だから私たちはいつも光の中に、御言葉の中に囲われている必要があるんですね。それも意識して入っていることでしょう。そのためにも私たちは、皆さんよくご存知の御言葉をいつもいつも思う必要がありますね。第一テサロニケの5章の16節から18節に、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。こうありますね。3番目には、有用な作物を生じるなら、主イエス様は主の栄光を表すものとして、主の祝福に預かるということです。そのことを考えてみましょう。私たちは、生まれながらにして自尊心というものを持ち合わせています。人を憐れむ心も持ち合わせているんじゃないのかなと思うんですが、しかしながら、罪というのが前に大きく立ちはだかるために、すなわち罪が自尊心を曲げてしまい、主にある自己の存在を誇るということが、自己にあって自己の存在を誇るようになってしまうんじゃないでしょうかね。憐れむ心も同じように、自己との関連においての憐れみであり、主の愛に基づいての憐れみではなくなってしまうんですね。肉の欲によって、主から与えられた賜物を使ってはいけないんだ、ということを聖書を読んでいくとわかりますね。誇るものは主にあって誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ、受け入れられる人です。こう、第二コリントの10章の17節から18節にあります。世の中の動きは、自分で自分を推薦しますね。しかし、今も言いましたように、自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ、受け入れられる人なんだ。こうあります。私たちは、イエス様の御言葉に触れるまでは何が罪だったの、罪なのか。まあ私は少なくとも知りませんでした。集会へ集うまでは、それまで教えられた、あるいは積み重ねてきたことが、私にとって快適な条件でしたから、正しいことであり、何も間違っているとは思いませんでした。でも、集会へ集うようになり、御言葉に触れ、イエス様を受け入れない、そのことが罪であるということを知ったとき、これまでの価値観は全く違ったんです。ここにおいでになられる兄弟方姉妹、すでに主にある兄弟方姉妹方もそうでしょう。今までの歩みとは全く違った価値観を覚えてるんじゃないでしょうかね。世の中で言われていることは人間の尺度で、人間の論理で、人間の規則で言われている。定められていることであり、そこには価値を見出せない。与えなしに得られるものこそ最も価値のあるもの。目に見えないものこそ最も価値のあるものなんですね。まあ、初めてお聞きになる方があるいはおいでになられたらば、まあ、風が吹けば桶屋が儲かるという話のように論理性がない。あるいは話が飛躍していると思われるかもしれません。でも、イエス様を信じている兄弟姉妹、一人は、見えるものにではなく見えないものに目を留めなさい。こうおっしゃっておられるイエス様を信じ、これまで背いていた罪を認め、悔い改めて喜びの中に希望を持って死を恐れるどころか喜んで迎えることができる。すでに多くの愛する兄弟姉妹は天国で生きておられます。その生き様をこう考えるについても、本当にそのことを覚えるんじゃないでしょうかね。この世の中は何かの代償を求めて、価値あると言われるものを手に入れようとするんですね。しかし、イエス様はどうでしょうね。聖書の中で、私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。こうおっしゃられている。値なしに、すなわち、代価を支払うことなく、そして値のつけようのないほどに素晴らしい恵み、命の水を飲ましてくださるんですね。イエス様は言うんですね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためである。 ね、心を騒がせるためにイエス様がいろんなことをおっしゃってるんではなくて、一人一人に平安を持つためにおっしゃってるんですね。それがヨハネの16章の33節にあるんですね。私たちがこれまで神に反したことを悔い、救い主イエス様をしっかりと自分の中に据えたとき、イエス様は内側から喜ぶ平安を持つ者としてくださるんです。すなわち主に似る者としてくださるんです。そしてお一人お一人は新しい人を来たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのですと、コロサイの3章の10節にあります。イエス様が私たちを御言葉の中に住まわせてくださる、そしてイエス様が私たちの中に住んでくださるとは、私たちを主にあるものとして育成してくださるということですね。そしてきれいな生活へと変えられていくということなんです。コロサイの2章の9節から10節を見てみましょうか。359ページになりますが、コロサイ書の2章の9節から10節、359ページにこのようにあります。コロサイの2章の9節からですが、キリストのうちにこそ神の満ち満ちた性質が形をとって宿っています。そしてあなた方にはキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。その権威の頭であるイエス様に似るものとされる。イエス様は私たち一人一人が主の恵みの中にいるように願っておられるからなんですね。豊かなものであることを願っておられるからなんですね。私たちがイエス様の前に豊かなものとされたとき、持っているものはさらに与えられますね。聖書の中には、あなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからなんですと、第一コリントの中にあります。キリストにあって豊かなものとされたからなんだということですね。もしもイエス様を信じる信仰が苦しみであり重荷であり、いやいや信じようとするんなら、それは信仰じゃないんじゃないか、こう思いますね。イエス様を信じる信仰は喜びにあふれて平安で希望に満たされてなければなりませんね。もちろん自分の周囲の環境は何も変わらないかもしれない。しかし主にある兄弟方姉妹方の生き様を見ていると、本当に喜んでおられる。明日には食べる米がないかもしれない。しかしそれでも主がどうにかしてくださる、そのように思い、心に平安を覚えることがいっぱいあるんじゃないでしょうか。なぜならばそれはイエス様の思いなんですね。その主の思いは遥か以前から、私たち人間が主によって創造された時からのものであり、主は私たち人間が主によって満たされ喜びにあふれる生活を願っておられるからなんですね。御言葉に触れることにより、私たちは命に至り、心は内に燃えるんです。自分が正しいと思っている人がいるなら、ぜひ御言葉の中に入ってみていただきたい。大きく必ず変えてくださいますね。そうしてイエス様の香りを帯びるものとなって、主に祝福される人生、明るい人生を送ることができますね。日々を暗い顔で心で過ごすんではなくて、いつも喜んで感謝に満ちた生活へと変えられるために、イエス様との交わりの中へ自分というものを捨てて入ってみていただきたい。何の資格も努力も求めないイエス様の御前に、私たちが出ることをいつもいつもイエス様は待っておられる。土地が本来の目的である有用な作物を生じるように、素直に雨を吸い込むんならば、神の祝福に預かるように私たちが主の香りを帯びるんならば、主なるお方は豊かな恵みを与えてくださるんですね。ですからエペソ書にはこのようにあります。エペソ書の3章の12節、344ページですが、 エペソ書の3章の12節344ページにこのようにあります。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。私たちが主の御言葉を聞き、触り、食べるとき、二人の弟子がイエス様とエマオの途上で共に歩ったときに心は燃えていたというように、イエス様は私たちの生きる命でありエネルギーとなるんですね。一人一人の中にイエス様が住んでくださって生きるエネルギーとなったら、これはすごいことですよね。そのためにも私たちは積極的に主に向かうことが必要なんですね。主は私たちが意識して主を求めるならば、誰にでも共にいてくださり、必ず一人一人の心を燃え立たせてくださいますね。そして燃え立たせられた心を御霊によって燃え続けさせていただくことができますね。すなわち信仰の勤勉さは一生懸命さや努力によってなされるんではなくて、主にあって勤勉にされるんであり、主の愛の炎が主を信じる人々の心を燃やすことによってのみ霊に燃えるんです。まあ別な言い方をすれば、霊に燃えるとは感情的に興奮することを言うんではなくて、愛に燃えるんですね。それは燃え尽きる炎ではなく燃え続ける炎です。私たちは勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えるべきです。そうすることによって初めて私たちはこの世を終わるとき成功者と言われるんじゃないでしょうか。ヨブ記に出てくるヨブは、心から心底からへり下り主に仕えるように変えられたとき、主の恵みは以前にも増し加わったっていうところが、ヨブ記の42章の10節、旧約の830ページにあります。ヨブ記の42章の10節、830ページにこのようにあります。ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増された。イエス様を信じる信仰に歩む愛する兄弟姉妹はいつも希望を失いません。なぜなら私たちが常に希望を持って顔を上げて歩む態度はイエス様の望む姿勢だからですね。うつむいて歩くんではなくて、イエス様に目を向けてしっかりと歩むもの、それをイエス様は望んでおられる姿勢なんじゃないでしょうかね。そのためにも主イエス様から目を離さず絶えず祈り、御霊に満たされていることです。祈ることはイエス様との会話です。したがって祈ることは主に訴えることであり、感謝することであり、喜びを報告することでもあるんですね。また祈ることはサタンの働きからも逃れることでもあるんです。主といつも対話をしている者にサタンは働くことができないからですね。どうぞ勤勉で怠らず霊に燃えて主に仕え、望みを抱いて喜び患難に耐え、絶えず祈りに覚えたいものです。そうすれば有用な作物を、すなわち信仰の実を豊かに実らせることができるんですね。一人一人にたわわに信仰の実が実ったら、これこそすごいことですよね。そうしてこの世の歩みを終えたときに、主なるお方が自ら私たち一人一人に冠をかぶらせてくださる。額には神の名が刻まれる。そしてそれからの喜びが毎日毎日続くということ、本当にすごいことです。ぜひお一人でも多くの方が信仰の実を豊かに実らせることができますようにお祈りします。最後にローマ書の8章の5節から6節、275ページを読んで終わりましょう。ローマ書の8章の5節から6節、275ページです。 肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。終わります。
ありがとうございました。それでは一言感謝いたします。愛する主様、皆を賛美いたします。今日いただきました御言葉を感謝いたします。本当に自分自身は本当に気が利いたもので、本当に身を結ぶことなどありえないものですけれども、ただあなたご自身が、十字架の犠牲によって、罪に目を留めずに一方的に近づいてくださり、また、本当に、自分のうちに、私たちのうちに生きて働いてくださっておりますことを感謝いたします。本当に、自分のうちには、希望はありませんけれども、あなた様に目を留めることによって、あなた様に会って希望を持つことができますことを感謝いたします。あなた様から離れることから、また目を離すことから守ってくださり、本当にあなた様と共に絶えずおらしてくださいますように、この時を感謝してイエス様の皆によって御前にお祈りいたします。アーメン。それでは最後に賛美したいと思います。リクエストをお願いいたします。54番をお願いいたします。